はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週ね、ずっとアメリカの組閣がね、どのように進むかって見てたんですよね。
はい。
したらまあ見事に金持ち集めてきてねその一方でね、ユナイテッドテクノロジーズのね、キャリア社っていう空調の子会社があるんですけど、それのメキシコへの工場移転にね、直接介入してね、
はい、
1100人の雇用を守るっていうところまでこぎつけて、一体トランプさんってどっち向いてんのみたいなね、まあ予想しがたいね政権になるんだろうなと。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。1950年代に起こったキューバ革命を指揮し、およそ半世紀にわたってキューバの最高指導者として社会主義の国づくりを進めてきたフィデル・カストロ前国家評議会議長が死去しました。90歳でした。
これはまた後で取り上げます。
OECD 経済協力開発機構は2017年の世界経済の見通しを上方修正し、 GDP の伸び率を9月時点の予測より 0.1 ポイント引き上げて 3.3% としました。各国の財政政策で成長率が高まると分析しています。
アメリカのね、成長率も統計を見る限り結構いいし、トランプさんがインフラ投資大統領になるともっと良くなる可能性がありますよね。ただしちょっと心配なのはドルがね、急速に高くなりすぎていて、それはアメリカにとっても重荷だし、途上国にとってはすごく重荷なんですよね。あとドル建ての債務を背負ってる人たちは結構大変なので、上がって 0.1 でしょ、あんまり変わらないということもね言えるんで、まあそんなとこかなというふうに思いますね。
IT エンジニアやウェブライターの分野で個人事業主として企業から業務を請け負うフリーランスの契約額が上昇しています。人手不足に悩む企業が外部人材の活用に乗り出している上に、 IoT の普及で IT 人材は売り手市場となっています。
まあこれは当然な動きでしょう。従来その会社にいる人だけの技術で今の新しく進む技術革新を全てカバーしようと思ったら無理ですよね。だってコンピューターだってね、メインフレームから分散型、ネット型、どんどん進化してるわけなので、新しい技術を持っている人を採用しないと回らないっていうところがありますよね。まあそれは放送でも何でも全部そうなんだけど、ということは会社の中にいる人は新しい技術を外部に頼ると同時に自らもね、ブラッシュアップしていかないとついていけないってことですよね。そういう認識が一番必要なのかなというふうに思いますよね。
日中両国政府は外務防衛当局の幹部による日中安保対話を北京で開きました。1年8ヶ月ぶりの開催で、偶発的な衝突を避ける海空連絡メカニズムの早期運用開始に向けた協議の加速を確認したとみられます。
これはもう重要ですよね。尖閣周りとか南シナ海とかいろいろあるわけで、まあ日本は尖閣周りなんですけれども、お互いがね、レーザー照射したとかしないとかね、緊急発信も増えてますし、そういう時に向こうの意図がちゃんと伝わるような連絡システムを取っておかないと不幸な事態に、ね、なり得ますから、これは私は急ぐべきだと思いますね。
企業が正社員を増やしています。総務省が発表した今年10月の労働力調査によりますと、日本全国の正社員の数は3405万人と、1年前より74万人増え、非正規社員の増加数を2ヶ月連続で上回りました。
これは2つ要因があると思いますね。やっぱり大学を出て就職する就活生の数がやっぱりどんどん減っていくんですよ。今120、まあ、いないんじゃないかな。人口はね、どんどん減ってますから、今は出生者数が104万人ぐらいですからね、 減り続ける。で、そういう中で早めにいい人を雇っておきたいと。あとは非正規が抱える問題というのは結構前面に出てきてますよね。まあもちろん正規の社員についてもいろいろ問題が起きてるんだけれども、非正規では社会的評価を得られないというふうに企業の幹部が考えて正規を増やしているということがあると思います。まあこの傾向はですね、続くんじゃないかなというふうに思いますよね。
韓国のパク・クネ大統領は国民向け談話で、与野党が議論して安定的に政権移譲する方策を作ってもらえれば、その日程と法手続きに従い大統領職から退くと述べ、条件付きで2018年2月の任期満了を待たず辞任する意向を表明しました。
これは後で取り上げます。
アメリカのトランプ次期大統領は財務長官に証券大手ゴールドマンサックス出身のスティーブン・ムニューチン氏を、商務長官に知日派で企業再建を得意とする著名な投資家ウィルバー・ロス氏を起用する方針を固めました。
トランプさんはね、中西部のラストベルトと言われている労働者の票を頼りに当選したところがあるわけですけれども、閣僚に迎えた人はですね、金持ちとかゴールドマンサックス出身者とかね、そんなのばっかしでですね、まだ黒人が一人もね起用されてないですよね、閣僚の中にね。インド系はいるし中国系もいるんだけど、これでどうなんだろう、国がまとまるんだろうかというね、そういう感じもしますよね。
アメリカのフェイスブックはアプリをダウンロードしなくてもスマートフォンで手軽にゲームを楽しめる新機能を対話アプリメッセンジャーとフェイスブック本体のニュースフィードに追加しました。利用者の滞在時間を伸ばし広告収入などの拡大につなげます。
そうか、そりゃそうだよね。僕例えば今あんまりやらないけど、ポケモン GO をやるときにはフェイスブック閉じますからね。そうでしょ、だって画面には一つしか出ないから。だからそれを Facebook の中でやってしまおうと、そういうことなんですね。これはね、メッセンジャーもそうだしニュースフィードもそうなので、そうすると滞在時間は増えますよね。つまりゲームをやりながら Facebook のタイムラインを見れるっていうことだから、ずっと Facebook 付けになっちゃう可能性もあるな。どうなんだろうな、それはいいことなのか悪いことなのかね。
OPEC 石油輸出国機構はウィーンの本部で開いた総会で8年ぶりに減産で合意しました。実施条件にロシアを中心とする非加盟国の減産を求めています。
これはまた後で取り上げます。
国連安全保障理事会は9月に核実験を強行した北朝鮮に対する制裁強化の決議を全会一致で採択しました。北朝鮮の主な外貨獲得源である石炭の輸出に上限を設けたほか、亜鉛や銅などの非鉄金属も禁輸の対象とします。
石炭の輸出はね、北朝鮮の一番のね外貨収入手段だったので、これにキャップがかかったことは北朝鮮にとって結構痛手だろうとこういう人がいるんですけれども、今日読んでたファイナンシャルタイムズなんかにはね、ほとんど響かないだろうと、相変わらず北朝鮮は核とミサイルのね強硬路線を続けるんじゃないかと。締めざるを得ないからね、これはもうしょうがないですよね。だからきっちり締めて、あとはまた別の方策を講じるというのが正しいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは韓国のパク・クネ大統領が国民向けの談話で条件付きで任期満了を待たず辞任する意向を表明しました。
パクさんがね、今週国民向けの3回目の談話というね、一連の事件が始まって以降3回目の談話というのを発表して、こう言いました。これニュース読んでいただいた中にあったんですけど、与野党が議論して安定的に政権移譲する方策を作ってもらえれば、その日程と法手続きに従い大統領職から退くと。再来年の2月だったのかな、はい、任期が来るんでその前にも辞めてもいいですよ。ただし与野党が議論して安定的に政権移譲する方策、なんだこれはと。一体何なんだこれはと いうことですよね。憲法に規定があんまりないんですよ。弾劾以外はね、はい。で、自ら身を引くっていうのは本当は韓国の憲法には書いてないはずなんだけど、はい、みんながそう言うじゃないですか。だからそうすると憲法変えなきゃいけませんよね。憲法変えるっつったらもう上や下への騒ぎになることは分かっていて、だから逆に言えば今週見ててね、僕はね、もう見切れないなと思いましたね。もう日々情勢が変わって、
そうですね。
センドリ党、今の与党の中からもね、4月退任、6月総選挙の方策というのが出てきて、はい、その考え方が出てきたもんだから、非パク派と言われている人たちがですね、2日の弾劾決議はもう見送らざるを得ないという形に野党を追い込んだわけですよね。はい、だから見送られたじゃないですか。でもまた今日あたりは9日には絶対やるぞみたいな ね意見が出てきて、はい、一体どうなってんだという感じがしますよね。それで、うすうす気づいてはいたんですけれども、お隣の国だけど、日本と韓国では全然その政治とかそういうものに対する考え方が違うなという気がしますよね。はい、つまり政治家に対する怒りも韓国の人たちの政治家に対する怒りと、日本人の我々が考える怒りとはまた違うというところがありますよね。今回いろいろ分かったことは、ある意味韓国の人たちは非常に政治に対する期待が高い。それはいいことなのか悪いことなのか、でも政治がそれに応えられないので、いつも期待が高すぎてそれが裏切られてカーッと来て、政治家同士がね、次の大統領が誰になるか、どっちが有利になるかっていうようなことで駆け引きを繰り返す。韓国っていうのは本当は今やらなきゃいけないことがいっぱいあるはずですよね。北朝鮮の核のミサイルの問題もそうだし、対中関係もそうだし、アメリカとの関係をどうするかっていうのもそうだし、日本との関係も。だから全部それがですね、横に追いやられて、各大統領はいつ辞めるのか、辞めるとしたらどう辞めるのか、そしたらその次は誰になるのか、それでいいのかなと本当にね。で、一方で経済は見るとね、サムソンにしろ、ヒュンダイにしろ、結構輝きを失っているというのが当たっているんだと思います。だからそうすると、韓国の人たちのパク大統領に対する怒りってのは当然だしわかるけれども、なんかの形で国がまとまっているという感じはしなくなっちゃいますよね。はい、常になんか5年に1回大統領選挙が行われるたびに大騒ぎしてと。今回はその遥か前から大騒ぎになっちゃって、それは期待の高さの裏返しとしての失望が政治家にぶつけられているというところがあるんだと思います。日本人はね、政治にそんなに最初から期待してない面があってねえ、まああんなもんやろみたいなね、うん、そういうところがある。それは良い悪いの問題別としてね、はい、それぞれの国の歴史があるので、ちょっと見てて不安定だなと、はい、逆に心配になるなと思いますよね。
そうですね。
で、ずっと北朝鮮が静かなのでいいんだけれども、じゃああの国は今何考えているのかね、というのもありますし、だからそういうふうに見ていると、我々はどう考えたらいいのかなと、だから結局ね、日本は日本としてやるべきことをどんどんやって、慰安婦の問題のね、合意もそうだし、そういうのを継続的に韓国に対して促していく、履行するようにね、これは慰安婦像の問題もそうなんだけれども、はい、という気がしますよね。全体的に見ていると、次の大統領というのは、パン・ギムンさん以外は、私はあんまりよく知らないので、はい、何言い出すかわからないなと。そうすると、機密情報のね、交換の問題もそうなんだけども、はい、今までの取り決めを韓国の次の政権を守るんだろうかということになりますね。はい、でも次の政権って言ってるけど、実際にじゃあいつパクさんが辞めるかっていうのは全然予想がつかなくて、はい、本当に4月ね、退任なるのかどうなのか、まあそれもわからないわけじゃないですか。はっきりしてるのはね、韓国という国隣にあって、もちろん親しみは持てるし、僕も友達もいるんだけれども、やっぱり相当我々とはね、政治に対する考え方も含めていろいろ違うなと。それはまあ中国人も同じですよね。日本人と同じような顔色してたりするけれども結構違う。
そうですね。
日本が得意とか得意じゃないとかいうことは別としてね、お互いにわからないところがあって、それはまあ当然なんだけれども、欧米人を理解するぐらい努力しないと韓国人がわからないなってことはよくわかりましたね。
そうですね。
今回ね。
はい。次は OPEC 石油輸出国機構が8年ぶりに減産で合意しました。
まあ8年ぶりということでね、はい、その間何してたかっていうと、サウジアラビアが俺は世界の価格維持のために努力するわけじゃないということで低価格に耐えてきたんだけれども、まあいよいよ見ているとやっぱりサウジが結構譲歩したなというふうに思いますね、
はい、
サウジが減産の部分のかなりの部分を背負う形で しかもイランに増産9とか10とかね、万バレルっていう小さい数字なんですけれども、認める形で取りまとめたと。それはもっぱらサウジファクターだと僕は思ってまして、サウジの財政がですね、急速に悪化してるんですね。それは石油価格の下落によって起きているもので、国家公務員のですね、給与引き下げとか、海外に出ていく留学生の留学費を国が持たなくなった。今は全部持ってきましたから、医療費のタダがですね、どうも維持できそうもないとか、国債を発行するっていうふうにですね、サウジアラビアの財政が急速に悪化してるわけですよね。だからやっぱりサウジとしても90とか80とか万バレル減産しても価格が高くなった方がいいという考え方がサウジの中に出てきたのと、もう一つサウジアラビアは万が一石油が枯渇した時にどうやって国を運営していくのかっていうですね、新しい世代の人たちが出てきて、それを作戦練ってるわけですよね。で、そのためにもお金いりますよね。
はい。
人材も集めなきゃいけないし、設備を整えなきゃいけないし、インフラも整えなきゃいけない。で、中にはですね、国王がですね、女性の運転を認めてもいいかもしれないみたいなことを言い出して、随分変わってきてるなと、追い詰められてるなというふうに思いますね。で、その事情が、オペックを結束させたということだと思います。まあ見てるとね、インドネシアがね、もう石油があんまり出なくなったので、オペック脱退したという話もありますから、オペックも構成員の面から見ても変わりつつある。まあだから産油国なので、石油価格が20ドルよりは50ドルの方がいいっていうね、そういうのが露骨に出てきたんだと思います。で、加えてそれにですね、ロシアが、まあこれは予想されたことなんですけれど、我々も参加していいよと。30万バレルぐらいのね、減産はしてもいいよっていう話をしているみたいで、まあ価格がね、51ドルぐらいまでね、この話をしている段階では上がってきたのかな。
はい、
まあ狙いはね、50から60の間なんですよ。でも60過ぎると今度アメリカのシェールオイルのですね、生産が増えてくるっていうのもあるし、どうも見ていると、シェールオイルの採掘技術というのはどんどんどんどん進化してですね、コストが下がっているというふうに見れますよね。そうすると55でももう、またバーッとね、増えてくるかもしれない。だからオペックが期待したのは、石油価格があれだけ下がったから、今年はですね、シェールオイルの生産がかなり減少するんじゃないかと思ってたら、ほとんど減少してないっていうのがですね、実態だったらしくて、そのぐらいだったらもうね、アメリカがこんなに耐えられるんだったら、ね、我々も耐えずに少し減産してでも価格維持を図ろうと。これはまあ、ある意味、これ非常に珍しいことなんですけど、すべての人の利害にかかってますよね。日本の株もボーンと上がったし、まあそういう意味では次のような可能性が高まったと思います、
はい、
つまりオペックは主導権を取るためにサウジアラビアが我慢しても譲歩しても減産の意図があるということが分かったと。そうするとですね、20ドルとか30ドルに下がることはまずないなと。でも上がるかっていうとですね、シェールオイルがあってトランプ次期大統領は規制緩和の話をしてるんですね。で、アメリカ国内で規制緩和の話は非常に抵抗力がある話だと思うんですよ。環境保護運動がね、盛んになってきてますから、でもまあ、シェールオイルの採掘に関わる規制も、やっぱりある程度緩和するんだと思いますね。で、そうすると60ドル以上はあまりいかないと、いうことが言えるんだと思います。だから狭いバンドの間で、管理相場的に原油相場は動く可能性が高いなと、そういうような見通しで原油市場を見ればいいんじゃないかなと。
そしてキューバのフィデル・カストロ前国家評議会議長が亡くなりました。
私はね、8月末から9月の初め10日間ぐらいキューバに行っていて、カストロさんの顔はね、随分国内で見ました。で、今どこら辺にいるのかな、サンタクララぐらいだと思うんですけど、キューバの中部にあるね、チェゲバラの霊廟があるところですね。で、ここはもう通過したのかな、埋葬される場所に移動しているということで、世界各国の見方は非常に興味深かったです ね。
や
っぱり大きなニュースなんですよ。それはスペインのテレビ放送を見てもそうだし、まあスペインなんかはね、旧宗主国でしたから、キューバに対する関心は非常に強くて、オバマ大統領もね、自分が国交を回復した時の最高実力者。まあでも急速にね、それも静かになりつつあって、関心はじゃあこれからのキューバどうなるんだと。で、私はよく思うんですけれども、まあ行ったからこそ思うっていうこともあるんですけれども、まあ遅れた国です。配給所がまだありますしね、貧しい人たちはそこで生活基礎資材を手に入れてるんですよ。で、赤ちゃんのあるキューバの女性はそこでミルクもらったりもしているんですね。で、民衆の生活は非常に貧しいです。ただ一方で教育と医療がタダということがあって、医療なんかはですね、相当進んでるんですよね。お医者さんになる人が非常に多くて、 そういう意味ではですね、売り物は結構あります、キューバは。しかもですね、南がカリブ海、北が大西洋という非常に恵まれた場所柄があって、かつ本州の半分の面積に1126万だったかな、比較的ね、希薄な人口である島だということで、緑は綺麗だし、音楽は多様だしね、はい、人々はちょっとお酒が入って歌があると陽気になると、
そういうところもありますからね。いいですね、朗らかな感じしますよね、
うん、ただね、いっぱい課題はあって、まだ Wi-Fi は使えないし、日本から携帯持ってってもまだね、非常に高額な料金を確保しないと使えないし、アメリカとの交渉がこじれるわけですよ。で、こじれるって何かというとね、一番その典型だったのは、フィデルさんが死んだ時にね、トランプ次期大統領がね、あの独裁者うんぬんうんぬんっていうね、キューバがやることやらないと俺はオバマが締結した国交回復のね取り決めを破棄するぞとこう言った。トランプさんが言ってるのは、要するにね、政治犯がまだ釈放されてないとかね、体制に異論を唱える人はすぐ収監されるとかね、そういう政治的自由がないっていうことを言ってるわけですよね。これがどうなりますかね。要するにフィデルさんが死んで、ラウルさんも85歳なので、その次の世代ってのはもう出てこなきゃいけませんよね、
はい、
だからそういうふうに見ていくと、非常にキューバは大きな分かれ目にある。それはトランプさんが脅されたからうんぬんっていうことではなくて、自ら変わらなきゃいけないですよね。スーパーに行くとね、同じような商品が横に並べてあるだけで、
はい、
何もないんですよ、うん、まあそれは昔からよく言われるのはね、社会主義の国っていうのはスーパーマーケットになんか何も商品置かないんだと、みんな闇ルートがあってね、ゲットできるルートがあって、ある人はやっぱり家の冷蔵庫に山ほど商品はあるんだという人もいるんだけど、僕が見た範囲ではやっぱり国民は貧しいですよね。それに対してものすごく強烈な不満を持っていて、はい、やっぱりキューバがやらなきゃいけないことは、まあ1126万っていう比較的少ない人間の数なので、インフラをどこまで良くしていいかっていうのはあるかもしれないけれども、やっぱハマナに地下鉄ぐらい必要だなというふうに思ってまして、
はい、
日本は協力できるんじゃないかなということですよね。だからそういう意味で言うならば、キューバがやらなきゃいけないことは、観光資源を保持すること、
はい、
もうね、国自体が観光地みたいなもんですよ、あれはね。緑が綺麗だし、南半分はカリブ海に面しているので、海岸も砂場も綺麗だということですよね。次に、しかし、50年という時間の中をタイムスリップしてきたような国なので、つまり50年間、厳しい経済制裁の中にいたので、変われなかったわけですよ、
はい。
新しい車も来なかった、アメリカからね。まあもちろん中国、韓国からは来てるんだけれども、国も変えなきゃいけない。じゃあどうやって変えるのかっていうことですよね。だからインフラ面もそうだし、制度面もそうですよね。やっぱ発言の自由とかそういうものを認めていかないと、国に活力は本当に出てこないんだと思います。だからレストランは多少ですね、良くなってきてはいるんだけど、レストランレベルで止まってちゃダメですよね。あと中南米は、ベネズエラも含めて左翼政権がみんな衰退してですね、
はい、
これあんまり知られてないんですけども、僕らがハバナの空港へ降りるときにね、ハバナの街を見たら、まるで灯火管制やってるみたいに静かだったんですよ。
そうなんですか。
明かりがないんですよ。ベネズエラから安い石油が来なくなっているのでね。だそういうのも乗り越えなきゃいけないし、まあ、ラオさんが2018年ぐらいまではやるって言ってるので、その間に何ができるのか、それからその次の世代の人たちがどう考えるのかということも、まあアメリカとの難しい舵取りをしながらね、やっていかなきゃいけないのかなというふうに思いますけどね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。今週はアルコニックス社長の正木英一さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は正木さん、思い出のメロディーということで、
うん、
モーツァルトと、
うん、
なんでですか。
僕はずっと大阪におりましたけど、
はい、
たまたまね、道頓堀を歩いてたら、モーツァルトの交響曲40番っていうのは聞こえてきた。
ああ、いつ頃ですか。若い頃ですか。
たたたたたたたたたたたってね、僕は高校時代に国語で苦労したいろいろ試験問題が出てきて、作家に小林秀夫っていうね、 評論家が多いんですよ。
評論家ですよ。
その人のモーツァルトという題の評論を読んでたら、はいはい、同じ体験してるんですよ。彼は昭和22年か23年道頓堀で飲んだくらいで歩いてたら、はい、要するにそのモーツァルトの交響曲40番が聞こえてきたっちゃう。僕はね、たまたまそれで聞いて、これええな、ちゅうことで、友達と二人で歩いてたんやけど、今からレコード屋行くぞ、ちゅって、買ったのが、モーツァルトで初めて、交響曲40番。
パチンコ屋からじゃないですか、違う。
そうかもしれんな。覚えてない。
いや、だって道頓堀でモーツァルトかけるってのはパチンコ屋ぐらいしかない。
そうおっしゃるけどね、大阪はね、結構ね、花月でもね、ちゃんちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃ
あの、花月ね、あそこね。
なかなかね、ジャズから撮ったね、テーマソング流したりしてるからね、うん、結構ね、
まあ音楽先進地ではありますよね。
センスとしてはあるんですよ、うん、東京と比べてもあると思いますよ、うんうん、それ偶然で、それで何かですね、聞いてて耳に心よいなと、でいろいろな本も読んでみたら天才的な人やと、うん、まあ私にはしたらベートーベンっていうのは意識しながら作曲しとると、は
い、さあ聞くぞみたいなね、
そんな感じ。
モーツァルトは
ボーンと用意が入ってくるんで、はい、音符もね、彼は楽譜書いたらね全然直さないらしいね、あーターと書いて終わり、
まあ、天才ですよね。
天才、
本当の天才。
それでね、奥さんも、みんな周りがモーツァルトが死んでからすごい人だったですねって、えっつって、すごい人って、普通の人ですよ、つって、毎日鼻歌歌いながらなんかちょんちょんちょんやってる人ですよ、つって。いうことで、まあ私は将来、会社引退しても、まあ家で聴きながら。
ああ、いいですね。
これはそうかと。聴くメロディーはモーツァルト。
はい。
歌うのは演歌。
不動産。売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、ちょっと悲しいニュースを聞きましたね。あの赤坂にね、光悦っていうね、比較的ね料理の美味しい料亭があったのが、
はい、
クローズする、へえと思ったのと、あと長野県の小布施町のアンテナショップっていうのかな、
はい、
赤坂にあったんですけれども、
前なんかお話ししていただいた、
だから言わなきゃいけないと思ってるんだけど、ね、それが突然クローズになっちゃいましてね、結構入れ替わり激しいなというふうに思いますね。僕は街歩きが好きなので、増えた店減った店見ながらいるんですけれども、結構動きがあるなという感じがしましたね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。